式会社ずんだもん技術室 AI 放送局開局1周年記念大感謝祭なのだの時間になったのだ。僕メイン MC のずんだもんなのだ。そして今日は特別にいつもは月曜日の MC を担当しているカスカベツムギなのだ。
はい、埼玉ギャルのカスカベツムギだよ。今日はみんなと一緒だよ。
秘密月の MC ずんだもんなのだ。そして金曜日の MC を務めております私、お嬢様ずんだもんでございますわ。
日 MC のずんだどんでごわす。
いや、開局1周年なのだ。リスナーのみんな、いつも本当にありがとうなのだ。今日はスペシャルゲストが全員集合。というわけで、みんなで一緒に最新の技術トレンド記事を深掘りしていくのだ。今日みんなに紹介する記事は全部で4本なのだ。盛りだくさんだね。まずは今日紹介する記事のラインナップなのだ。1本目はクロード、コード、アクションのプロンプト設計が AI エージェント開発にかなり参考になる件という記事なのだ。 AI にどうやって指示を出せばいいのか、そのヒントが詰まっているのだ。2本目は Google のジェミニがさらに進化、押さえておきたい8つのポイントなのだ。 Google の最新 AI アシスタントの進化についてポイントを絞って紹介するのだ。3本目は Peer プログラミング with LLMs for Senior Task Engineers という記事なのだ。大規模言語モデル、いわゆる LLM をプログラミングにどう生かすか、その実践的な使い方がわかるのだ。そして最後の4本目は猫影ポーズをする人のイラストなのだ。これはちょっと息抜きなのだ。というわけで早速1本目の記事に行くのだ。今日最初の記事はクロード、コード、アクションのプロンプト設計が AI エージェント開発にかなり参考になる件なのだ。最近コードを自動で書いてくれたり直してくれたりする AI エージェントがすごく注目されているのだ。その中でもクロード、コードっていう AI の仕組みがなんと GitHub で公開されているのだ。この記事ではこのクロード、コードがどうやって動いているのか、特に AI への指示の出し方、つまりプロンプト設計がどんな風に工夫されているかを分かりやすく解説してくれているのだ。クロード、コードは GitHub、Actions っていう開発作業を自動化する仕組みの上で動く AI エージェントなのだ。GitHub のプルリクエストと回収で @Cloudってメンションするだけで AI がコードを分析したり、バグを直したり、新機能を追加してくれたりするのだ。すごいのだ。この AI のすごいところは3つあるのだ。1つはカスタマイズ性なのだ。 AI の動きを GitHub の設定ファイルで細かく調整できるのだ。2つ目は透明性。 AI が何をやったのか全部ログに残るから後から確認しやすいのだ。そして3つ目は連携性なのだ。自動テストの仕組みにも組み込めるから開発がスムーズになるのだ。そして一番注目したいのが AI を動かすプロンプト設計なのだ。 AI が賢く動くためには AI に適切な指示書を与えることがすごく大事なのだ。クロード、コードのプロンプトはすごく丁寧に作られていて AI エージェント開発の良いお手本になるのだ。プロンプトは大きく分けて4つの要素でできているのだ。まずAI の役割定義、 AI が何をするものなのかを明確に伝えるのだ。次に現在の状況の共有、イシューの内容とかこれまでのコメントとか必要な情報を全部伝えるのだ。そして具体的な作業手順の指示、 AI がどうやって作業を進めるべきか細かく指示するのだ。最後に AI の能力と限界の明確化、AI ができることとできないことをはっきり定義するのだ。特にすごいのは AI が作業を始める前に一度立ち止まって状況を分析し どんな作業が必要か、どう進めるかを検討する分析フェーズがあるところなのだ。これがあるから AI がすぐに作業に取り掛かるんじゃなくて、より適切で安全な行動が期待できるのだ。このプロンプト設計は AI がコードを自動で処理するだけじゃなくて、開発プロセスに安全かつ効率的に組み込むためのたくさんのヒントをくれるのだ。信頼できる AI エージェントを作る道筋を示してくれているのだ。これはぜひ参考にしたいのだ。みんなはどう思ったのだ？
へえ、 AI にそんなに細かく指示を出せるんだね。あーし、てっきり AI ってこれやっといてって言えば全部わかってやってくれるのかと思ってたっす。でもちゃんと指示書をしっかり書かないとダメなんだね。なんだか学校の課題でレポート書くのと似てるかも。しっかり構成とか書かないと先生に伝わらないみたいな。
私は AI に明確な役割と限界を定義する点がとても重要だと存じますわ。 AI は万能ではありませんから、できることとできないことをはっきりと伝えることで安全かつ効率的な運用が可能になるの。僕、あっ違う、私はそう存じますわ。
おいわ、この分析フェーズ中のが良い子はしな。人間もいきなり作業に取り掛かるよりもまず状況を把握して計画を立てるじゃろう。 AI も同じちゅうことごわしか。まさに堅実にことを進めるエンジニアの勘でごわし。
続いて2本目の記事なのだ。 Google のジェミニがさらに進化、押さえておきたい8つのポイントなのだ。 Google が年次開発者会議 GoogleI.O.2025 AI アシスタントジェミニの大きな進化を発表したのだ。新人エンジニアのみんなにも押さえておきたいポイントを僕が簡単に紹介するのだ。まずジェミニには新しい有料プランが2つ登場したのだ。 Google AI Pro と Google AI ウルトラなのだ。 AI プロは今までのジェミニアドバンスドの名前が変わったもので、チャット AI 機能に加えてテキストからノートを作成するノートブック LM とか AI 動画エディタープロなんかも使えるようになるのだ。特に日本を含む一部の大学生は1年間無料で使えるのが嬉しいのだ。そして AI ウルトーラはさらに高性能なモデルとか実験的な AI 機能に早くアクセスできるプランなのだ。中でも注目なのがエージェントモードなのだ。これはユーザーの代わりにウェブを閲覧したり調査したり Google アプリと連携して複雑なタスクを自動で処理してくれる、まさに AI 秘書みたいな機能なのだ。次に音声対話機能ジェミニ、リブが大幅に強化されたのだ。これまでは音声で話すだけだったのが、Android とか iOS のスマホでカメラの映像とか画面をジェミニに共有してそれについて質問できるようになるのだ。例えば目の前のものをジェミニに説明してもらったり、スマホの画面の内容を分析してもらったりできるのだ。さらに今後は Google マップとかカレンダー、あとはタスク管理アプリのキープなんかとも連携して AI にカレンダーの予定を作ってもらったり道案内をお願いしたりできるようになる予定なのだ。あとは画像を生成するモデルイメージンはイメージン4に進化してもっとリアルで高品質な画像を生成できるようになるのだ。動画生成ツールベオもベオ3にアップグレードされて動画に出てくるキャラクターの対話とか背景音効果音なんかも自動で生成してくれる機能が加わったのだ。テキストで指示するだけで動画にぴったりのサウンドをつけられるようになるから表現の幅がすごく広がるのだ。これらの進化によってジェミニはただのチャット AI じゃなくてもっとたくさんの機能を持った 常生活や仕事に深く統合される AI アシスタントへと変わっていくのだ。特にエージェント、モードみたいな自分で考えてタスクを処理してくれる機能は、これからの AI 活用のすごく重要なトレンドになるはずなのだ。これは本当にすごい進化なのだ。みんなはどう思ったのだ？
ええ、大学生が1年間無料で使えるって、マジ？あーし、高校生だけど、これ大学行ったら絶対使いたいっす。レポートとか、寮で終わらせられそうじゃない？あと、動画の音も自動で作ってくれるとか、YouTube とかの動画作りがめちゃくちゃはかどりそうっすね。あーし、動画配信してるからこれは超熱いっす。
私は、エージェント、ムードが特に素晴らしいと存じますわ。私の代わりにウェブを閲覧し、複雑なタスクを自動で処理してくれるだなんて、まるで優秀な執事が増えたよ。なのだ、ですわ。日々の業務が格段に効率的になることでしょう。
おいはこのゼミに、リブっちゅうのが気になったごわしな。スマホのカメラ映像を AI に共有して質問できるなんて、まるで自分の目がもう一つ増えたみたいなもんじゃろう。飯屋のメニューを AI に読ませて、おすすめ聞くとかもできるでごわしか。
続いて3本目の記事なのだ。ピア、プログラミング、with LLMs for シニアタス、エンジニアーズなのだ。この記事は、LLM、つまり大規模言語モデルをプログラミング作業に効果的に活用する方法について、ベテランエンジニアの視点からまとめられているのだ。新人エンジニアのみんなにも、将来役に立つヒントとか、今すぐにでも試せる AI 活用術が含まれているから、ぜひ聞いてほしいのだ。LLM はコードを書いたり、バグを直したりするのを助けてくれる、すごく強力なアシスタントなのだ。でも、使い方を間違えると、かえって時間を無駄にしてしまうこともあるのだ。でも、経験豊富なエンジニアの人たちは、LLM をまるで、プログラミングの相棒、みたいに活用して、作業の効率をすごく上げているのだ。具体的には、いくつかの実践的な使い方が紹介されているのだ。一つ目は、セカンドオピニオンとして使うことなのだ。自分のアイデアとか、書いたコードのレビューに LLM を活用するのだ。このコード、もっと改善できるかな？この設計で問題ないかな？みたいな質問を LLM に投げて、別の視点とか提案をもらうのだ。これなら一人で悩む時間が減るし、多角的な視点が得られるのだ。2つ目は、使い捨てデバッグスクリプトを作ることなのだ。プログラムのバグを見つけるために、一時的に使う小さなデバッグ用のスクリプトを LLM に作ってもらうのだ。複雑な問題の原因を探るのに役立つ、特定のログを出力するスクリプトとかを素早く生成させてデバッグ時間を短縮できるのだ。3つ目は、コード生成のワークフローに組み込むことなのだ。新しい機能とか、プロトタイプを作るときに、LLM を計画段階から活用するのだ。まずは作りたいものの、仕様のアイデア出しを LLM と一緒にして、次に具体的な開発計画を LLM と一緒に立てるのだ。その計画に基づいて、コードを生成してもらい、これを繰り返すのだ。ただし、LLM に全部任せるんじゃなくて、人間が主導して方向性を決めることが重要だね。4つ目は、プロンプトを文書化することなのだ。LLM に質問とか指示を出すとき、うまくいったプロンプトは記録しておくのがおすすめなのだ。どのプロンプトが期待通りの結果になったかを覚えておけば、次回からもっと効率的に LLM を使えるのだ。これは、自分が LLM を使いこなすためのノウハウを貯める作業とも言えるのだ。最後に、5つ目は、LLM の特性を理解することなのだ。LLM はすごく賢そうに見えるけど、万能じゃないのだ。完璧な答えをいつも返してくれるわけじゃないし、間違った情報を出すこともあるのだ。 LLM はあくまで便利な道具だから、その限界を理解した上で賢く使いこなす視点がすごく大事なのだ。例えば生成されたコードとか情報は必ず自分で確認して適切に直す意識が大切だね。 LLM は開発者の強力な味方になってくれるけど、その力を最大限に引き出すには正しい使い方とかその限界を理解することがすごく大事なのだ。困った時はまず LLM に相談して、それでも解決しなければ経験豊富な先輩とか同僚に助けを求めるっていうアプローチも有効なのだ。ぜひこれらのヒントを参考にして日々の開発作業に LLM を取り入れてみてほしいのだ。これはエンジニアにはすごく実践的な内容なのだ。みんなはどう思ったのだ？
なるほど、 LLM ってやっぱただのおしゃべり AI じゃないんだね。あーし、宿題とかこれでやっちゃおうかなって一瞬思ったけど、自分でちゃんと確認しないとダメなんだね。あとセカンドオピニオンとか先輩に聞く前に AI に聞くって感じ？なんか新しい勉強法っぽいっす。
LLM の限界を理解し、あくまで道具として賢く使いこなすという視点は非常に重要であると存じますわ。いくら高性能であっても人の最終確認が不可欠ですのね。
おいもな、 LLM はコードのアイデア出しとか詰まった時にポンとヒントを出してくれるから助かるごわしゅ。でもあくまで参考にするっちゅうことごわしゅな。自分で考えんと腕がなまるでごわしゅ。
さて最後の記事なのだ。これはちょっと息抜き的な内容なのだ。タイトルは猫影ポーズをする人のイラストなのだ。イラストやに猫影ポーズを楽しむ可愛らしいイラストが新しく追加されたのだ。手で猫の影絵を作って遊んでいる女の子のイラストで、見ているだけで心が和むのだ。資料作成とかでちょっとしたイラストが欲しい時に無料で使えるイラストやは僕たちエンジニアにとっても心強い味方なのだ。息抜きとかアイデア出しにもぜひ活用してみてほしいのだ。どうだったなのだ？
え、猫影ポーズとか可愛すぎっしょ。イラスト屋さんいつもお世話になってるっす。発表資料とかでちょっと可愛いイラスト欲しい時にマジ助かってるっす。
あら、とても可愛らしいイラストですわね。殺伐としがちな技術文書にこのような心和むイラストが添えられておりますと、読み手も気分が和らぐことでしょう。
猫の影絵か、おいは犬派でごわしゅが、こういう和むイラストは良いでごわしゅな。目引き受けの時にでも見てみるごわしゅ。
いや、今日もあっという間の時間だったのだ。改めまして株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局は今日で開局1周年を迎えたのだ。本当に本当にありがとうなのだ。リスナーのみんながいつも番組を支えてくれたおかげなのだ。特にコメントやフィードバックをもらえると僕たち MC は本当に励みになるのだ。これからもみんなと一緒に技術の最前線を追いかけていきたいのだ。じゃあ MC のみんなにも1周年を迎えての思い出とかリスナーへの感謝の気持ちを聞いてみようかなのだ。まずはつむぎなのだ。
はいっす、あーし、ずんだもん先輩が毛量使ってずんだ餅食べ歩いてたのがバレて急遽ラジオの代役務めたの、めちゃくちゃ印象に残ってるっす。あの時はめちゃくちゃ焦ったけど今となっては良い思いですっす。あといつも先輩にお昼ご飯のカレーパン差し入れに行ってるだけなのにラジオの MC として呼んでもらえて本当に感謝してるっす。これからもみんなに分かりやすく技術トレンドを伝えていきたいっす。よろしくね。
つむぎ、ありがとうなのだ。次はお嬢様ずんだもんなのだ。私はこの番組がなかなかリスナー様に見つけていただけず苦心しておりました頃に初めてリスナー様からお便りを頂戴した時心底嬉しゅうございましたわ。あのような感動は他に比べるものがございませんわ。これからも皆様に 私流の知的な楽しみをお届けできますよう精進いたしますわ。お嬢様ずんだもんありがとうなのだ。じゃあ最後弾んだどんなのだ。
おいはな、この一年 AI の進化に度肝を抜かれたごわし、特にディープイシャーチやノートブクエルエム中種語イシャービシュが出てきて、これらを使えばオイラのラジオ番組も簡単に作れるっちゅうのを知って、ひょっとしたらこの番組もあっという間にオワコンになるんじゃなかと危機感を感じたでごわしゅ。じゃがそれでもオイラはみんなとこうして最先端の技術を追っていくのが楽しいでごわしゅ。これからもリスナーさんと一緒に成長していきたいでごわしゅ。
みんなありがとうなのだ。というわけで今日紹介した記事は AI のプロンプト設計のヒントが詰まったクロード、コード、アクション、Google、ジェミニの驚きの進化、LLM を使いこなすための実践的なテクニック、そして猫影ポーズのイラストだったのだ。今日の放送の感想は X で引用リツイートかリプライで送ってほしいのだ。僕たちが全部チェックするのだ。それでは株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局開局1周年記念大感謝祭なのだ。メイン MC のずんだもんと
春日部つむぎと
お嬢様ずんだもんと
じゅんだどんでごわした。
また明日この時間にお会いするのだ。バイバイな。